こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、どんな時でも大歓迎です。ぜひよろしくお願いします。今日もナイスラーン、間違いなく、はい、絶対にナイスランです。ということで、今回もお届けするのは岡田匠です。よろしくお願いします。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネル、あとは匠、岡田匠の個人チャンネル、こちらで情報をお届けしながら、音声配信、ランニングアプリやライブランでトレーナーをしたりしております。 FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしております。よろしくお願いします。ランラジ99km 突入。いやー、いい数字ですよね。99ですって。次100ね。いやー、99ですよ。銀河鉄道39、なんか9が揃うと、なんで言ったんだろうそれ今。あの9が揃うってなんかゾクゾクしますよね。あとちょっとでキリがいいところに来るということで、いやー、次は100回でございます。いよいよ99キロ、今回もよろしくお願いします。今回はまあレース前の準備みたいな話をね、お届けしていきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。今回もよろしくお願いします。ふむ、11月突入です。10月末にレースご参加されたという方々いらっしゃると思います。まあそうじゃなくてもね、レースとかあまり興味がないんです、日々のランニングを積み重ねてるだけ、もちろんそれが最高ですっていう方もいらっしゃると思います。いつもお聞きいただきありがとうございます。まあでもそういう方々もね、本当この秋の11月10月って走りやすいですから、距離が伸びていく、さらに一歩より1キロ伸びていくみたいなね、ランニングがなんだろう、楽しくなる時期だと思いますんでね、日々のランニング楽しんでいきましょう。あの、走りすぎて怪我をしないようにしっかりとお風呂に入って、体の筋肉筋膜を温めて、そこからほぐす、ストレッチするっていうね、しっかりとケアもお願いいたします。走った分だけケア、これですね。よろしくお願いします。今回はですね、皆さんからいただいているランラジ100回のご投稿も紹介をしていきます。いよいよ次回が100回、どんな放送するかまだ決めておりません。どうなるんですか。ですね、グダー、はい、スポンサーといただいておりまして、あのこれグダーのオフィシャルホームページでですね、ランラジカタカナでランラジと入れていただくと 10% オフのクーポンが使えますので、秋のレースに向けてぜひお願いします。ご活用くださいませ。MC のお知らせさせてください。10月29日にね、大阪駅伝で MC をしてきて、ライブランナーの方、ランラジリスナーの方も皆さんとねご一緒させていただきまして、4人チームで6チーム6、24人プラス応援の方々も含めて、たくさんヤンマースタジアム長居に来て、いやー、ありがとうございました。はい、ここからの MC のお知らせ。11月26日神宮外苑チャレンジフェスティバル第41回 JBMA ユニファイドランですね。国立競技場で10キロと5キロの大会がございます。で、エントリーできるやつ、12月23日と24日クリスマスの前、国立競技場でクリスマスラン2023、これあの3時間のリレーマラソンとフルのリレーマラソン、あとはハーフのリレーマラソンという種目がありますので、皆さんでのご参加お待ちしております。あとね、23日にご参加の方々で LINE のオープンチャットが作られているのかな、確かっていうので、ご参加できるよという方、そこに組み込みたいと思いますし、24日になら出れるっていう方もしいらっしゃればぜひ教えてください。 DM でも何でも大歓迎でございます。12月29日はね、ビヨンドフルマラソンの PB 破壊、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。僕と頑張れゆうすけさんが MC です。そして来年ですね、1月6日の土曜日が西東京 30K 昭和記念公園で行われる30キロ走、これはもう本当にシーズンで、ね、1月のフルマラソン勝田でフルマラソン完走しちゃおうかなっていう方々とか、いい大会なんじゃないですか。 30K ね、西東京 30K。 1月7日ハイテクハーフ、これ僕出走の予定だったんですが、 今週ねご連絡いただきまして、僕の先輩の柴田悟さんと榎並さん、女性のね MC の方と、トリプル MC っていうんですかね、いう形で実況みたいな感じで僕も柴田さんと一緒に大会を盛り上げるというポジションで参加することができるんで、ハイテクハーフも MC でいけるんですよ。初めて、楽しみ、ワクワクしますね。よろしくお願いします。走れない分はどっかで走ろうかなって思っております。あとね、2024年来年の1月20日は東京チャレンジマラソン、これ戸田橋の陸上競技場からね行われるやつですね。東京チャレンジマラソン、これで検索してください。よろしくお願いします。あと10キロの大会、埼玉県草加松原太鼓橋ロードレース、いい大会なんだ。ここでも MC が、ね、決まってホームページオープンしておりますので、ぜひどちらもチェックお願いします。僕自身はだから11月に突入して、もうあと3週間ないのかな、11月の23日か、祝日に大田原マラソンをね走っていくという予定になっております。で12月にドイインタノンバイユドイインタノンタイランドバイ UTMB っていうね、タイのチェンマイまで行って去年と同じく100マイルを走りたいと思います。できるかな、感想不安です。体が仕上がっておりません。全然長距離ロングディスタンスに体がシフトできてないんですけどね。で1月に勝田全国マラソンというような形になっております。ご一緒できる方がよったらよろしくお願いします。スタートから間もなく7分というところなんですけど、今日はですね11月3日の祝日、文化の日に、収録をしておりまして、本当は前日に収録したかったんですけど間に合わなくって、今日祝日の夜に収録をしているんで、これを聞く方が大体土曜日以降の方だと思うんですけれども、3連休いかがお過ごしでしょうか。この3連休は、東北宮城復興があったり富山マラソンがあったり、また今週末もね本当インシーズンマラソン大会たくさん出られるという方、頑張ってください。いってらっしゃいませ。ということで、まあ、そのレース前の準備の話とかもしていこうと思うんですけど、今日ちょっとですね、僕今日一日何があったかっていうのと簡単に話をさせていただくと、今日はラントリップとオンのコラボレーション企画でアウトランユアエコーという企画が動いてるんですけど、これ何かというとオンのレーシングシューズクラウドブームエコー3を履いて、来年の1月28日日曜日勝田全国マラソンで自己ベストを出そう、自分を超えていこうという企画が動いてるんですね。で参加するメンバーが決まって、それの、まあ、勝田に向けた練習会みたいなの、練習会兼撮影みたいなのをやっていたんですね。朝から代々木公園で、代々木、そうだ、撮影だからって言って適当に練習してるのかと思いきや、いな、ガチンコ、むちゃくちゃ疲れた。朝8時15分にラントリップさんの渋谷のオフィスに集合して、あれでも10ウォーミングアップとかね、撮影の話とかいろいろ撮影もして、オープニング撮って、じゃあ走りましょうかって言って走り出して、今日のメニューが言っていいのかな、まあいっか、4000×3 本だったんですよね。 4000×3、4000×3 か、でも結局代々木公園を4周してるんで 4.4×3 ぐらいな感じなんですけど、設定タイムが4分、その後3分50で、その後は3分40から50の間みたいな、こう3つだったんですけど、2本目3本目はね3分50を切ってたし、まあ3本目も3分50を切ってたっていうねペースで、なんとかもう2本目からもうはは言っちゃって、足重くてきつっていう中で、なんとかねコンプリートできました。今日は一緒に走ってた仲間が4人か、僕含めて5人で、プラストゥラップスのねオンのアスリートストラテジーアドバイザーだっけ、肩書きがあやふやになっちゃった、トゥラップスの横田正人さんとね一緒に走ってたんですけど、コーチングしてもらいながら、いやーしんどかったっすね、もうボロボロです。でそれをやった後に何やったんだっけ、フォーム見てもらったりとか、まあドリルみたいなのをねやったりっていう感じで、あこれもネタバレになっちゃうけど、まあいっか、そんな感じでね撮影をしてきまして、オンの撮影をして、今に至るという感じでね、一日本当に走るランニングどっぷりっていう感じでやってきました。非常に疲れております。 んでもってですね、多分ランラジの収録99回目にして多分初めてかな、めちゃくちゃもう飲んでますもうこの10分の放送でそれを感づいてる方もいるかもわかんないですけど、いつもと声のトーン違うなとか、いつもと適当に喋ってるなとか、よく噛むなとか思ってる方もいるかもしれませんけど、まあめちゃくちゃってことじゃないか、喋ってるし。なのでまあごめんなさい、でも絶対今日放送したかったし、99キロ目だし、今までやったことないちょっとことやってみたいなと思ってるし、まあそんな感じで乱後に美味しいビールを飲んだ後に僕が放送してるよっていうのを踏まえた上で、ちょっと温かい耳で聞いていただければと思います。すいません、言い訳から入りました、よろしくお願いします。でも同じ空の下で走る皆さんとつながる、そのランニングのウォーキングの一押しになれるように頑張りたいと思います。今回もよろしくお願いします。今週11月に突入しまして、ね、早いですね。10月瞬きするようにあっという間に過ぎました。あ、もう10月終わった。早かったね。10月どうでしたか。いろんなことありましたね。なんかようやく涼しくなってきて、走りやすくなってきて、でレースとか始まって、でもまだちょっと暑くてみたいな感じで、まあ、平年に比べるとまだ暑いですね。11月はですね、1日に今週ランラジオンラインオフ会というのを Google Meet を使って行っておりまして、今回もだから40人ぐらいの方々とね、つながりながらやってたんですけど、今回のオンラインオフ会は10月29日に行われた水戸黄門漫遊マラソン、金沢横浜の報告プラス100回に向けた皆さんのなんかアイディアくださいみたいな1時間ぐらいのオンラインミーティングやってたんです。いろんなねレポートありましたね。金沢も応援が素晴らしかった、やっぱり最高の大会でしたねなんていうご報告もありましたし、横浜マラソンでね初マラソンだったっていうお話、水戸黄門漫遊マラソン、僕の周りもそうでしたけどベストが出たよとかそういう方もいましたね。おめでとうございます、お疲れ様でした。まあ、それ以外の方もたくさんいらっしゃいますよね。手賀沼、ウルトラ、トレイルで、いつもこのランラジでも、まあ、ライブランでもご参加いただいている方々、あ、ちょっとせっかくだから紹介しましょうかまあいいじゃないですか、そんな感じで。ですね、インスタグラムの方ですね、ありがとうございます。 DSK さん、横浜マラソンに参加というちょっとレポート軽く読ませていただきたいと思います。いやー、ハイタッチして、横浜マラソンはラントリップチームがすごい応援団たくさんいてね、盛り上がってましたね。お疲れ様でした。ラントリップ代表の大森さんも走ってたし、カレンちゃんも走ってたし、ラントリップのね動画も上がってます、ぜひ見てください。DSK さん、横浜マラソンに参加、サブ3を目指してたけど結果はグロスで3時間3分26秒ネットで3時間3分8秒お、でもグロスネット、あの大型大会でこれぐらいしか変わんないんだ。完全に後半垂れたということで、まだまだ実力不足です。それでもフルの PB は前回の東京マラソンの3時間7分15秒から4分ほど縮めることができましたということで、素晴らしいタイムですね。横浜マラソンのあの高速のバンクと坂と向かい風がある中でこれが走れるっていうのはすごいですよね。今回のレースで見えてきた課題、疲労抜きと補給、レガシーから2週間後の大会で疲労は抜けたと思ってましたが、レース後半を待たずして股関節周りの筋肉に疲労感を感じました。レース中の補給も疲れてから補給することになり5点に回ってしまった。結果30キロ地点では足が売り切れてしまったということで、でもこのペースすごいですね。初フル以来の辛かったです。それでも沿道で応援してくれた仲間のおかげで最後まで走り切ることができました。皆さんありがとうございます。お、サブ3は湘南でリベンジみたいな投稿とかね、いやーいいじゃないですか。そう、たくさん皆さんからねこうやってご投稿いただいておりまして、週末レースにご参加の方々お疲れ様でした。あとはランラジのオフ会でもちょっとですね悪いじりしちゃってたんですけど、悪いじりしたわけじゃないか、まあ金沢どうでしたかって言ってね、いつも気温観測隊のマシューさんに普通に聞いたんですよ。金沢走ってきたってことで、で僕 SNS 全然見てなくて、お疲れ様でしたどうでしたかって言ったら、そのマシューさんがオンラインでつながりながら、いや DNF だったんですよつって、もう全身もう足バッキバキにつっちゃって、もう歩くことすらできなくなって、もう最後はもう DNF でしたなんていうねお話があって、 なんかもう全然なんて言うんだろう、引きずってるというか、あのちょっとまだ立ち直ってないというか、でもやっぱりまあね、頑張って仕上げていったっていうレースで37キロかなで釣ったっていう話で、やっぱここまで来たらあと、ね、5キロ6キロでなんとか行きたいっていう中でもう全身動けないみたいな、でこういうことって起きるんだなーなんてね、もちろん初めてのレースじゃないじゃないですか、マラソンは何が起きるか分かんないなーなんて思いましたね。まあ、あのマシューさんの、ね、ジャーナル上がってるんで、そう結果人生初の DNF、 24キロ手前あたりからふくらはぎがピクピク、坂道のたびに油断するとがっつり釣りそうになり、これはちょっとやばいということで、お尻と太ももの大きい筋肉を使って走るんだと言い聞かせながら、塩タブレットをわしづかみにしてツーランに頼り、ツーランメイタン本舗のねツーランタブレット状のやつ、オーバーブラストのコーラ味に頼り、なんとか25キロを超え30キロを超え35キロに立ってくれてたアーチンさんと今日もナイスランという感じで匠さんごっこを瀕死で、ま、交わしたところで36キロでいよいよ前の太もも、大腿四頭筋、そして内ももが言うことを聞かなくなり、ダメだ、がっつり歩き出したというゴールデン前6キロ、いやーこれハードっすね、あとちょっとなんだけどね、ランとウォークを繰り返してゴールを目指そうと目標を下方修正したその矢先、37キロ過ぎ、つま先とふくらはぎと太ももと股関節がつり、正しい着地ができなくなり、そして足が前に出なくなり、真横で心配そうにしてくれた高校生らしきボランティアに、ちょっといいですかと声をかけてストレッチを手伝ってもらう、でも全然良くならない、そんなこんなで気を抜くとつっちゃう、もう歩いてすらゴールまで行ける気がしないということで DNF を決意、ちょっとはしょってますけどね、車椅子が登場して腰掛けたけど足がつる、太ももがつる、痛い、これは大変でしたね、お疲れ様でした。いやフルマラソンって何が起きるか分かんないよ、あのこれは俺初めて聞きましたよ、股関節がつるってどんな痛みなんだろうってちょっともう分かんないっすもんね、はい、お疲れ様でした。でもこれに共感できる方もたくさんいらっしゃると思うんです。まあそんなね感じでランラジリスナーの皆さんもたくさんレースにご参加いただいている、そんな11月突入の週末でございますし、ランラジは99キロ目に突入しておりますし、あの過去にもマラソンに向けた準備メンタルの話とかもいろいろしてるんですけど、まあ、ちょっとザザザッとお届けをしていきたいななんて思っております、僕がやってること含めてね、うん、もしかしたら今日の放送、まあもうここまでの放送を聞いてお聞きの方も分かってるかもしれませんが、いつもとちょっと違うなってなんか濃度が薄いかもしれない、いやそんなことないか、よっしゃお届けしていきましょう、99キロまずシーズン突入してね、まあ、準備の話をお届けしていこうと思うんですけど、いろいろ準備ありますよね、物の準備、体の準備、皆さんがやることなんでしょうか。まあマラソンもそうです、お仕事もそうです、何事も準備がものを言うと言っても過言ではない。人生で一番準備したのはいつですか。ああ思い出す、あれは20年前、今の奥さんにプロポーズをした時のことでした。ホテルの屋上で景色のいいレストランを予約して、結婚指輪を予約して、もちろん持って行ってパチンと指を鳴らしたら、スタッフが火のついたケーキを持ってきてくれる。そして僕は席の後ろから100本のバラの花束を用意したんだ、みたいなこととかやった方と言います。まあいろいろな準備が必要ということです、何事にも準備すればね、そう準備すればうまくいくし、まあうまくいかなくても準備したからしょうがないなって思えるじゃないですか。だからやっぱり準備が大事だって思いますよね。そういうことなんですよ。レースの準備の中で僕、まあ、いくつかステップがあると思うんですけど、まずファーストステップに決める、ライブランでもちょっとお話ししたんですけど、いろんなものを決めるっていうステップがあって、 その後に試すっていうステップがあって、試した結果またそれをまあ PDCA ですよね、プラン、ドゥ、チェック、アクションって起こして、もう一回決めるっていうアクションが必要だと思うので、まずはどうするかっていうのを決めることが大事だと思うんです。何を決めるか、もう遡りまくれば今年どんな大会に出るかっていう大会を決める、そこでどんな目標で走るかっていう、もちろん目標がなくてもいいと思うんです。金沢マラソン全エイド制覇するぞ、ゴーゴーカレーを食べたい、カツカレーが食べたい。あ、今週聞いたんですけど、だから オンライン会で、あれもだからそうですよね、カツカレーとカツ乗ってないカレーが選べるんですって。消化に悪いからカツは、だからカツ食べない人もカレーが食べれる。いやー、選択できる、素晴らしい。まあ、どれくらいで走るか、どんな目標で何を走るかっていうのを決めるってことですね。そうそう、ここ大事。もうそんなものを決めてるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、これ1週間前でも3日前でも前日でも やった方がいいなって僕は思ってるし、やってることが目標の設定の、これ以前も話しましたっけ、小畜梅決めるってことですね。小畜梅願わくばサブスリーしたいです。もちろんそのために練習してきました。ただ最低限サブスリーが一番の目標、その次サブスリーはできなかったとしてもベストを更新したい、最悪何かが起きたとしても3時間半では完走したいとかね、こういうことです。小畜梅プランを3つぐらい決めておくと何がいいかっていうと、いやー、この調子じゃ今日はサブスリーは無理だとか、この調子じゃ今日サブ4無理だな、ペースがちょっと落ちてきて足が重たいっていう時に一気にやる気を失ってしまうんですよ、1個しか目標がないと。ただ畜梅小畜梅3段階あると、よし、 OK、 方向チェンジし、方向を変えようと。一番目標にしてた4時間を切るということ、5時間41分で押すということはちょっと難しいかもしれないが、4時間15分でゴールする、これでも自分の持ってるベスト4時間20分は更新することができるぞみたいなね、そういうステップを設けることによって目標を見失わないというか、もう炎を研ぎ出さすことなく最後まで走ることができる。だからここ大事ですね。まだ考えてないという方がいらっしゃいましたら、小畜梅、これは第一目標です。もうこれができたら最高で、ここまではなんとかね、ここまでやってきたから行きたいなっていう目標、そして最低限これはクリアしたいとっていうやつ。何も小畜梅の最後の梅が自己ベスト更新だとちょっと欲張ってる感じはあるんで、まあ最悪完走かなとか、もう全部切り替えて全部食べようかなとか、そういうのでもいいと思います。ここ大事ですよね。もう何だったらレースのもうスタート1分前にでも決めれることとか、レース中にも決めれることかもしれない。ぜひここ大事ですね。でも大事なポイント、続いて使うアイテムを決めるってことですね。持ち物リストを作ろう。作ってますか？いつもなんとなく集めてる、そんな方いらっしゃいますか？まあ、レースっていろんなもの必要じゃないですか。シューズはもちろんそうです。はい、台湾サンダルで走るという方もいらっしゃることでしょう。このシューズと決める、ソックスは、インナーは、パンツは、上の T シャツは、アームスリーブはいる、グローブは、サングラスはどれを使おうかな、キャップはどれをかぶりますか、補給食は何キロで何を取るのか、決めることいっぱいあるじゃん。紙に書き出してください。これ紙に書き出すって大事ですよね。まあ、僕 Google ドキュメントとかでね残したりするんですけど、何を何個とかね。でレースで使うものもそうだし、レースの後みんなでお風呂に行けるんだったらお風呂道具持っていくとか、そういうことも大事だと思います。まあ、近場の大会、いつもね馴染みの大会に行くならまだしも、海外の大会に行く、トレイルランニングに行く、
結構準備大変なのよ。
これちょっとね今掘り起こしてあるかなと思って見てみたんですけど、僕は去年信越語学の100マイルで初めて160キロ100マイルを完走した時のね持ち物リストがGoogle ドキュメントに残ったんですけど、ちょっとねもうここじゃ紹介しきれないぐらいもう箇条書きになってるんですよ。シューズ2足、レインウェア上下、グローブ、長袖のインナー、ライトが2個、予備電池、フラスク、マイカップ、ザック、 フリース、まあ、ちょっとあったかいやつね、電池、モバイルバッテリー、充電ケーブル、モバイルバッテリーも必要なんですよ、携帯充電するためにね。でもちろん着るためのウェア上下、そしてインナーのファイントラック、キャップ、手拭い、実際3枚持ってきました、サングラス、バフ、そしてアームスリーブ、カーフスリーブ、ソックス、ソックスも履き替えました、ゼッケンベルト、補給食、カフェインのタブレット、胃薬、痛み止め、いっぱいありますね。しかもデポバッグって言って、レースの途中でピックアップすることができる、荷物を置いておくことができるんですけど、その時は52キロと101キロ2回か、着替え用のキャップ、手ぬぐい、ちょっと体をリフレッシュしたいかなと思ってボディーシート、目薬、コンタクトレンズ買えるかな、コンタクト一応ね、着替えのウェア上下、ソックス、補給食の補充。ここでね、エイドステーションで食べたいものがなかったらどうしようと思って、ウィダーインゼリー、甘酒、すごい、こういうものを用意しとこうと。で、全泊するから、あと紅白もして帰るから、サンダルも必要、タオルも必要、着替えも必要、リラックスウェアも必要。だからこの当時あれですね、受付でワクチン接種証明書が必要だったんだとか、とか受付票が必要とかね、まあ、いろんなものが必要だってことです。もうこれだけ、まあトレイルだからもちろんね、ヘッドライトなんやら何やらかんやらっていっぱいあるのは確かなんですけど、何を何個どういう風に使うのかっていうのはやっぱりリストアップした方がいいですね。でこれ当日のウェアを決める、当日に使うアイテムを決めるっていうことなんですけど、僕自身もあのロードの前マラソンとかでやるのが当日のウェアを決める、で雨とか気温ごとにこうなったらこうしようっていうシミュレーション立てておく。雨だったらこれに例えばビニールのカッパを着ようとか、このレインウェアを着ようとか。当日が晴れとは限りません。レガシーハーフの時土砂降りでしたねえ、大森さんも言ってたけど、でこういうことですよね。当日のウェアを決める、で雨パターン、気温が寒かったらどうしよう、暑かったらどうしようっていうのでちょっと想定をしておくっていうことですね。でシューズは何を使うのか、これを決めておく。決めた上でシューズはもちろんウェア補給食試したい。やっぱり3時間走して、4時間走して、ロングジョグして、その靴大丈夫ですか、擦れないですか、そのウエアのあのお股のところとかねー、脇のところとか擦れないですか。使ってみてダメなら違う対策をするっていうね、同じウエアでワセリンを塗るのか、ウエア自体を変えるのかっていうのをやっぱり考えた方がいいと思います。で雨の日にね、僕この前レガシーを走って思ったけど、やっぱあんな予想してないわけですよ。雨の日にこのウエアはどうなるのか、このシューズはどうなるのかっていうのをやっぱり事前にチェックしたいなと思うので、まあ、そこまでやるかっていう問題もあるんだけど、一応まあ準備っていうところでいくと、決める試すっていう中で、もう雨の中でも果敢にちょっと試してみたいななんていうのはね、やっとくに越したことはないかななんて思いました。はい、これがアイテムの準備、書き出そう試そうっていうシンプルなステップですね。やってますか。失礼しました。体の準備いきましょうか。これ僕もなんか別にあんまり、なんか昔は初フルとか2回目とかすごい意識してたんですけど、最近なんかそこまであんまりね、まあ前の日にはお酒飲まないとかやりますけど、あんまり細かいこと気にしないようにしてるんですね、ですねとかって言って、これ体の準備で最近そうなんだなって思うのが、睡眠もちろんですよね、大事ですよね。緊張して前の日いっぱい眠れない、いつも通りじゃなくて緊張しちゃってあんま眠れないという方いますか。はい、結構上がると思います。僕が行ってるねランニングクラブ、レッドランニングクラブ、神野大地選手がやってるところなんですけど、神野さんも言ってました。まあ前日に眠れない、そんなこともあるでしょうと。なので2日前3日前、その前からいつもよりちょっと多く寝とこっていう、いつもよりちょっと寝とこ多くって言って、ちゃんとその手前で睡眠が取れてれば、まあ前日仮に眠れなくてもよし大丈夫眠れてるからっていう風になりますから、ちょっとずつレースに向けて睡眠時間を伸ばしておくっていうこと、あとまあこれよく言いますけど、レースの日に合わせた起床時間にしておく、8時半スタート5時半に起きるっていうレースの当日ならば、その2、3日前から5時半起きやっておく、これもいいポイントですよね。寝る時間起きる時間合わせた調整をしていく。まあ体の準備はね、いろいろやったらキリがないですよ。栄養の話も睡眠の話もトレーニングの話とかもね、 1ヶ月前に30キロ走やる、だったらいけるのかというわけでもない。僕個人的にこの前の東京マラソンでやってよかったなと思うのは、3時間サブ3をするっていうのが目標だったので、3時間走っていうね、目標のタイムに対して距離じゃなくて時間走っていうのは結構挟みました。3時間動いても問題ないからだ、4時間動いても問題ないからだっていうのを作ろうと思って、時間走っていうのをやりましたね。なのでロングジョグとかでもいいと思うんですけど、その長時間体を動かして大丈夫なのかっていうのをチェックしていくっていうために時間走取り入れていく。なのでまあ5時間走4時間走でちょっとね時間取るのが難しいかもしれませんけど、まあなんかパンランとかゆっくりジョグでもしながら取り入れてみるのはいかがでしょうか。あと個人的によくやるのは、というか欠かせないのは音楽。どうですか、何聴いてますか。いろんな方いますよね、音楽聴かない派。今日練習会 の, あのメンバーのみんなにも聞いてたんですけど、音楽聴かないという方結構多くて、あまあそっかっていう気もするんですけど、音楽絶対必要っていうねタイプもいると思うんです。僕もそう。まあその時にラジオを聴くとか、こうやってランラジみたいなポッドキャスト聴くっていう方もいるし、音楽ミュージック聴いちゃうよっていう方もいると思うんですけど、何聴きますか。胸が熱くなるさ、自分のお気に入りの曲を聴きたいっていう方、あの何キロ地点で何が来るかみたいな、そこまでやるかはちょっと個人差あると思うんですけど、僕自身はね結構作り込んでますというか、4時間ぐらいのプレイリストを作って流してるんですよ。基本洋楽ロックと邦楽のロック、テンポの速いもので、メッセージというか、なんかね自分がテンションが上がるものをこう入れてるんですけど、まあやっぱり、あそうちょっと一個おすすめのアーティストがありまして、これあんまり聞いたことある方あんまりないんじゃないですかね。でもね本当に大人気アーティスト、ザ・バックホーン、ぜひ検索してください。ザ・バックホーン、もう一回言いました、ザ・バックホーン。これ僕大学生の頃からよく、ま、身内で聞いてる人が多くて、ザ・バックホーンのねテンポがめちゃくちゃフルマラソンに合うんですよ。テンポいい、ロックで激しい、元気出る、メッセージ性があって元気出る、これが揃ってるバックホーンで、しかもバックホーンこれ4人編成なんですけど、4分2ぐらいでマラソン走ってるんですよ、メンバーが。っていうのもあってね、疾走感もある。個人的にはおすすめの曲、コバルトブルーという曲、刃という曲、あと声という曲がありますので、ぜひチェックしてみてください。これも聞かないと分かんないから。9月の30日に FM 横浜でルート847、柴田悟さんの番組に出演をさせていただいた時にもですね、リクエスト曲何がいいですかって言われて1曲だけ選べたんですけど、ザ・バックホーンの刃を選んだんですよ。一番最初が立ち上がれっていうオープニングで始まるんですけど、もう後半30キロ超えた時のボロボロの自分にぴったり、立ち上がれってなるからぜひ聴いてほしい。これ中でちょっとプレイリストシェアしたいですね。まあちょっと今日は雑な感じで、こうランニングレース前の準備の話ざっくりしたんですけど、まあちょっとでも参考になれば、まあ、詳しいこと言ってもね、まあ、持ち物のリストをシェアしても、まあ、それぞれあると思いますので、リスト作ってください。今日メンバーの皆さんと練習会のメンバーのみんなと話をしてて、僕が思ったことちょっと最後に言おうかなと思うんですけど、マラソン、トレイル、ハーフ、もう何でもそうなんですけど、レース、まあ、この時期になるとフルマラソン走りたい、完走がしたい、3時間半、4時間、3時間、もうそれぞれの目標を切りたい、もう PB を更新したい、目標がいろいろあると思います。でもそこに向けたアプローチ、どんなことをやったら、まあこれをやって、これを準備して、前日に何時間寝て、何を食べて、当日を迎えたらこのタイムが出るなんていう方程式みたいな、完璧な方程式、それがもしあれば、誰しもがというか多くの方が目標達成してますよね。1ヶ月前に30キロ走をやって、このサプリメントを準備し、20キロ地点で食べ、前日に6時間以上寝て、朝ごはんにカステラを食べたら
3時間半切れますみたいな、
そんな方程式ないないない。 ないから面白いっていうことだったんだなって思いました。そこに向けて手探り、本当にこれで合ってるのか分かんない、でもこれが合ってそう、こういう風にレベルが上がってきた、どうなんだろう、自分にこれは合ってるんだろうかって試してね、トライして、失敗して成功して成長して、そのよく分かんないけど手探りで練習をして準備をして、いざ本番を迎え、そしてその本番を 全力を尽くす、このステップがあって、うまくいったから嬉しい、うまくいかなかったら悔しい、ね、もちろんそれこそ、あ、こんなはずじゃなかった、ハーフで足がつってしまったとか、こんなはずじゃなかった、もちろんある、失速しちゃった、逆に思ってた以上にできたよ、初めてのマラソンなのに3時間半切れちゃったよ、いろいろいるかもしれないじゃないですか。でもやっぱりこの本番のマラソンって、準備してきたものが、まあ、うまくいってるのかどうか答え合わせになると思いますし、同じことをやっても次うまくいくかどうか分かんない、その方程式なんか存在しなくって、決してうまくいくかどうかが最後まで最後まで分かんない、だから面白いんだなって思いました、今日話してて。なんかこれだけ練習して、僕も今日も頑張って練習したよ、でこうやっていろんな知識を入れていろんなことを実践しようと思ってやってますよ、でも僕がサブ映画2時間50分を切ろうと思っている1月28日の勝った全国マラソンで、それがうまくいくかどうかなんてもう分かんない、でうまくいかなかったから最悪とか、なんだよこれっていうことじゃなくて、まあうまくいかないんだなっていう、ただそれだけですよね。だって方程式なんかないんだから、何をやしかも、まあ、何をやってこうやったら自分がなんとなくうまくいく傾向だっていうところまではつかめても、完璧は多分見つけられない、だからこそ最後の最後、当日サイコロを振って、なんていうのかな、2個のサイコロを振って1のその目を出すみたいなもんですよ。だサイコロを振ってうまくいくかどうかって分かんないじゃないですか、最後まで運とかその時のコンディションとか天気とか、こう自分じゃコントロールできないものが絶対にどっかに出てくるんで、フルマラソンの結果ももう究極ちょっと運な部分があるんじゃないかなって僕は思うんですよね。でもそのコントロールができない部分があって、どう結果がどうなるか最後まで分かんないからこそ面白いし、うまくいかなかった時にまた次チャレンジしたいなって思うし、うまくいったらまたさらにその次うまくいけるように高い目標頑張ろうって思える、だから面白い、だから完璧なんてありえないし、完璧が分かんないっていうところに面白さがあるんだなっていうのをなんとなく今日思いました。どうでしょうか。まあそんなこんなでこれさっさと放送終わらせるつもりだったんですけどね、やっぱちょっと飲んでるとダメっすね、すいません、ダラダラ喋ってたんで。38分、皆さんからいただいている、ロレス回ってないじゃん、皆さんからいただいているダンヌジ100回のお話、この後ご紹介させていただきたいと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランダジ、
おい39分になるところですか、なるところです。今日もナイスラン、その一歩、今日のご飯、それぞれが自分の血肉になっている確実な成長、今日走らなかったとしても、その休憩が自分のね成長につながってますんで、ランニングとレストのバランス整えていきましょう。ランラジ100回もね、いろんなリクエスト届いてるんですけど、こんな風なことしてほしいぞえっていうやついただいてるので、ちょっと見ていこうかなと思うんですが、ありがとうございます。ラントリップのジャーナルからご参加いただいてる方々たくさんいらっしゃいます、ありがとうございます。あー、これちょっとまだ言えないやつが一個あるな。ありがとうございます。まゆさん、何この写真、みやこちゃんじゃん。ランラジ100回、まもなくランラジ100回ですねということで、おめでとうございます。個人的にはランラジ100回記念にウルトラランナーみやこちゃんゲスト希望。おー、ウルトラマラソンだしね、これね考えてるんですよ、100でウルトラの話、みやこちゃん、お二人のトーク楽しみですということで、お 週末は各種大会がありますね。魅力ながらハンドパワーを送ります。頑張れーって皆さんからのメッセージ、皆さんへのメッセージ、
まゆさんありがとうございます。
ですね、続いてひろとしさんありがとうございます。ランラジ100回何がいいんでしょうね。岡田匠さんが今まで走って楽しかった街の紹介とかどうでしょうか。
岡田さんは今ならきっとシドニーって答えそうですが、うん、
走っている時に函館市元町公園を通ったからとりあえず旧函館区公会堂のピクチャー貼っておきます。あーここ行ったことある、別れた彼女と行ったことあるわ去年。あー行ったわここ。ひろとさんありがとうございます。
今日も
あ違うボタン押し間違えちゃった。ゴンさんありがとうございます。ジャーナルをいじってもらったり灼熱のオフ会を開催させていただいたランラジがまもなく100回を迎えるそうでおめでとうございます。ランラジ100回と我が茨城県の都道府県魅力度ランキング最下位奪還を記念して茨城マラニックオフ会いかがでしょうか。海岸線でも山登りでも果物狩りでもよりどり緑魅力がないと言われる茨城県、その真意を皆さんの目で確かめてください。なるほど、いやいやいや、逆に言うとランナーは違う、ランナー以外の人が茨城の魅力を感じてないだけなんですよ。ランナーむちゃくちゃ感じてますから、ランナー以外が茨城県って何かあるんですかって思ってるんですよ。ランナーはみんな知ってますよね。
茨城県にたくさんの公認マラソンがあって47都道府県の中で一番公認マラソンが多いのが茨城県。
今もそうですよね。今も多分そうだと思う。いやそんな茨城県のゆうさくさんありがとうございます。今日は娘の県大会の応援ということでお弁当お 手作りの奥様ね、お疲れ様でした。ランラジ100回を迎えるにあたり公開収録をしてくれないかな、してほしいです。おお公開収録、たくみさんとリスナーさんとのリアルなコミュニケーション、動画はたくみさんの YouTube チャンネルに上げるとか。
いいですね。
東京だけじゃなくて関東近辺から順番に収録してほしいです。
絶対行きます。
マジっすか、ありがとうございます。そっか、公開収録いいですね。そうイベントやりたいなと思ってます。100回のね、なんか100回を記念して。塩原ミルさん、次回のお題ランラジ100回記念にやってほしいこと、それは57キロ回でやられていた大森さんとみやこちゃんと3人でお菓子とお酒を飲みながらの回、あの時のように飲みながらの放送やってほしいな。緩い感じが楽しいし、あの時の語りも入って楽しいです。あ、時に語りも入って楽しい。なるほど、一人で飲んでる僕がこうやってる、ちょっと今日の放送はちょっと微妙かな。でもそんな飲んでるわけじゃないですよ、一応喋れてますよね。うん、多分ですね、まだねいっぱい来てるんですよ。あー、スケゾーさん、これ履いてるのはアシックスゲルカヤの最新作ですね。35歳を目の前に一年発起して本格的にヨガとランニングを始めました。もうストイックだ、ヨガとも同時に始めちゃうあたりがストイックだな。同時に出会ったランラジありがとうございます。日々同年代の岡田さんのポジティブな言葉に励まされています。まずは12月の和歌山ジャズマラソンのハーフマラソンを目指して鍛錬中ということで、あーなるほどね、ランとももできたらいいな。使ってくださいランラジを、ランラジのオフ会入ってください。まあ、お買い入れなくてもいいんですけど、ランラジを聞いてるっていうことがなんか仲間になったら嬉しいなって僕はすごい思いますね。今日もやっぱりあのその 4000×3 本っていうのをやってる中で、もう目の前にやっぱこう一緒に走ってるメンバーがいなかったら俺確実にこのペースできてないって思ったり、しかも同じタイミングで別の練習会に出てた方々とかもちょっとこうういっつって手挙げてくれたりね、もう挨拶してくれたりしてすげえ嬉しくて、あのやっぱりこうつながってる、ランニングって一人の競技なんだけど一人でできるしいつでもできるしっていうのがすごい魅力なんですけど、だからこそそのおのおのが個々に持ってる世界観を持ち寄って共感できた時のうわいいっすねそれ、今日もナイスランですね、走って飲んでなんかつながった時のこの幸福感がやっぱランニングってすごい。だからこそなんかランラジっていうものを介して一人じゃできないこととかをなんかもっとこうやってもらえる、やっていけるようなコンテンツにしたいななんてね思ってますよ。99回、 100回目で言うやつかなこれ。うん、まあいいか。あ、音楽が切れちゃった。よいしょ、かけました。タクトさんありがとうございます。うんうんうん、ランラジ前回のやつ聞いていただきありがとうございます。もうすぐランラジ100回記念会ということで、タクトさんやってほしいことはランラジオフ会グループランイベント、一度参加させていただきましたが楽しかったですと。ありがとうございます。100回記念な、やっぱイベントね、いいっすね。イベントやりましょう、オンライン&オフラインともに。ありがとうございます。これね、ちょっとオンラインオフ会でご報告したんですけど、アーチンさんのご投稿ありがとうございます。昨晩毎月恒例のランラジオフ会にご参加、金沢をはじめ各レースの報告会、まだフルマラソンってドラマだなーなんて感じましたと。そしてランラジ100回記念 T シャツが、そう、ここで発表したんですよ。ランラジ100回を記念しまして、100枚の T シャツ、100枚の T シャツ、 T シャツを1個作って100枚だけ作りましたので、100回記念 T シャツ、私を山に連れてって T シャツって僕その時言ったんですけど、ちょっと名前を改めまして、私をトレイルに連れてって T シャツになりました。まあ何に由来してるかはきっと分かることでしょう皆さん。バーン、まあきっと分かることでしょうね。原田智代さんですね。はい、まあそんなこんなで、T シャツが出ますということ。これあのラントリップストア、ぜひ11月の何日だ、8日ぐらいだっけな、10日ぐらいだっけな、そんぐらいですね、あと1週間後ぐらいに上がると思います。そしてはるくんちーくんのじいちさんありがとうございます。70100回目、岡田匠的思い出の回を教えてほしいです。おお、なるほど、きっと匠さんだからこその思い出が詰まった回があるはず、それを教えてもらってまた改めて聞き直したいです。あと個人的にはまた101キロ目以降で走り始めたきっかけとかをテーマにしてほしいな、届けこの思い。ありがとうございます。いや満月綺麗。そうね、走り始めたきっかけってもう本当に鉄板のネタがあって、これ過去2回ぐらいやってると思うんですけど、まあ、またやってもいいですよね。確かにね、ありがとうございます。マチーさんはランラジ100回記念豪華ゲスト呼んでの生配信とか期待しちゃいます。なるほど、誰だろうな豪華ゲストね。あ、そう、この前オフ会で川内優輝選手呼んでくださいよって話になって、川内さんいいっすねってなったんですよ。川内優輝選手ランラジに来てくれて、あの時の走りの話聞きたくない？でも個人的にはあのお世話になってる神野大地選手とかも呼びたいですしね。いっぱいいますね呼びたい人、スイさんとかにも来てほしいし、だからそういうゲスト会を増やしていきたいっていう思いはやっぱりありますね。あー、アーチンさんも公開収録をもう一度やってほしい。あー、視聴者プレゼントがあったらいいな。スタジオに行くのは難しいけど生で視聴もう一度したいと。カレンちゃんゲストとかも楽しそう。まあカレンちゃんもいいですね、確かにね、間違いなく盛り上がることでしょう。
そしてマシュさん、
私はライブランドの夏歌セッションが大好きなので、たくみさんが皆さんのリクエストに応えて思いのまま歌いまくる回を希望します。でも100回じゃなくてもいいか。ありがとうございます。金沢お疲れ様でした。カラオケ会、カラオケ会聞きたい人います？まあまあ、うん、いやでも再生回数伸びなかったらショックなんだろうな。
コムさんありがとうございます。
100という文字がめちゃくちゃなんか上がってるなこれ。うんうんうん。ランラジ100回いつものペースで更新されると100回目は11月11日更新。すごい、ポッキーの日でもありベースの日でもありますよ。まずは気が早いけれども100回目到達お疲れ様です。気が早いよ、まだ到達してないんだもん。だって到達お疲れ様です。ありがとうございます。100キロマラソンならゴールとなる節目の回、テーマは何がいいのか、何かいいイベントなどないかな、などと考えているうちに自分が実際に100キロを走った今年のサロマ湖100キロウルトラマラソンを思い出しました。初ウルトラ、そして初めての匠さんにお会いした貴重な体験、大会前日に初めてお会いした時の感動、いや当日前にいただいた固い握手今でも覚えてますし、本当ですか、すごいな。レース中もランラジ T シャツを着て走る以上は絶対にゴールしてやるという強い気持ちで最後まで走り切ることができました。本当にありがとうございます。いやこちらこそですよ。 サロマーね、ランラジ T シャツ着て走っていただいて、私にとって100キロゴールでしたが、ランラジにとっては一つの通過点ですよね。これからも末永く匠さんが元気に放送を続けられることがランラジリスナーにとっては一番の願いですので、お体に気をつけてこれからもよろしくお願いします。かしこまりました。とまあ長くなりましたが、100キロテーマはありきたりに、ランラジと自分ってどうですかね。ランラジと自分、そしてリスナーの中から抽選で1名の方に匠さんとリアルトレランデートでも、そうなると女性限定になるので男性には長谷川智香さんとのリアルランデート券をプレゼント。たった2人は寂しいから、大森さん山子さんにも入ってもらって、全国各地でリアルトレランデートして、最後は夜に公開オンラインプレゼン大会。はいはい、妄想が変な方向に広がってすいませんでした。全部読んじゃった。でもいいっすね。リアルデートはちょっとニーズが分かんないんで、まあトレランでグループランやるとかね、ランニングデートをみんなでやる、グループランする、グループデートする、どうでしょうか。ランラジ100回皆さんご参加いただきありがとうございます。インスタツイッターぐらい、インスタツイッターラントリップのチャンネルもろもろ拝見させていただいております。ありがとうございます。ちょっとね、99回目、すいません、こんなはずじゃなかったんですけど、30分ぐらいで終わらせるつもりだったんですけど、ちょっともう50分超えちゃいました。51分経過、お疲れ様です。まあ失敗があってもいいじゃないですか。甘えてますね、ちょっとすいません。まあ帯を締め直して100回目気合い入れてお届けするか、100回目はもう本当に泥酔した状態でお届けするか、ちょっと分かりませんけれども、次回がなんとランラジウルトラポッドキャストになるところですね。ウルトラ音声コンテンツに次回なりますんで、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ということで、何ですかね、ハッシュタグランラジ、今回ハッシュタグランラジ100回っていうのをつけてもらったんですけど、ランラジ100回祝ランラジ100回にしましょうか。祝いカタカナランラジ100回っていう、もう紛らわしいですね。祝ランラジ100回でちょっとなんかおめでとうございますのコメントだけ、なんかお気に入りの回聞いてもいいですか。じゃあここまでの振り返りで、この回良かったですとか、こういう回もう一回やってほしいですとか、まあ大体妄想ランニングデートの話とかが多くなるような気はしてるんですけど、この回が良かったです、この回から聞き出しました、80回から聞きましたとか、なんかランラジとの思い出をぜひ教えていただきたいんで、その辺ぜひ教えてください。祝ランラジ100回をつけてのご投稿お待ちしております。いやー失礼いたしました。夜な夜な、これちょっと聞き返した時に嫌悪感が生まれるかもしれませんけど、もうこのまま放送してやろうと思っておりますので、公開しちゃおうと思います。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、そう皆さんとつながっていく音声コンテンツが99回目でございました。ありがとうございます。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダのスポンサードでお届けいたしました。レースシーズンロングソン、まだまだ日差しが強いんで、ぜひご活用くださいませ。今回もお聞きいただきありがとうございます。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また次回も聞いてください。今日もナイスラン、お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。次回100回ぜひ聞いてください。バイバイ。